おはようございます。無事にイスラエルから戻ってきました。どのようにですね、皆さんに受けた恵みをこう言い表せばよいのか、その表現に、言葉がですね、この選べないんですね。なかなか悩みます。でおそらく参加したメンバーも、同じだと思うんですけれども、私は詩篇の65編の11節を思い出しましたが、こう書いてありますが、あなたはその年に御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。御恵み、そして神の油が滴っている。このような印象ですね。神の恵みがあって、そして油が滴るような恵み、豊かさ、このことについて、午後に、具体的にお分かちしていきたいと思いますけれども、少しお話ししますと、イスラエルは冬季なんですね。冬ですが、冬といっても、私たちのような寒さではありませんけれども、冬季というと雨季なんですね。聖書にも、この初めの雨と終わりの雨、あるいは秋の雨と春の雨とありまして、雨がよく降る時でありますが、驚くことに一度も雨に降られませんでした。私たちが出ていくところから雨が降り始め、そして私たちが入るところは晴れていました。そして花が咲き乱れていたんですね。皆さんに、参加者の人には荒涼とした砂漠を見せたかったんですけれども、なんと砂漠にも緑と花が咲き乱れていたという状態でありました。で今日はですね、今朝は、今詩篇を朗読しましたように、エルサレムの平和について語りたいと思います。エルサレムは聖書の中に811回も出てきます。その言葉が811回も出てきて、町の意味は神の平和です。エルサレム、サレムというのは平和という意味で、エルというのは神という意味、神の平和ですけれども、旅行を終えた参加者にはもうよく分かっているように、エルサレムは平和とはほど遠い歴史をたどってきました。確かに今も、先ほど読みましたように、よくまとめられた町であります。よくあのような小さなところにこれだけまとまって人が住んでいられるなと、いろんな考えの人たちが、宗教も違うのに民族も違うのによくまとまっているなと、こう思う、モザイク的な町でありましたよね。けれども、その町の真ん中にこのカルドという、この当時のローマの道の跡が残っているんですけれども、それははるか10メートルぐらい掘らないとその遺跡が出てこないわけなんです。さらに掘っていくと、今度はソロモン時代のエルサレムが出てくるとかですね、時代によってその町全体が高くなっています。でこれを聖書、考古学の中ではテルと呼びます。テル、丘上遺跡、山のようになっているんですけれども、実は山ではなく、それは積み上げられていくんです。でこれは一体何かと言いますと、一つのその国がに対して敵がやってくると、その町全体を破壊します。瓦礫なんですけれども、その瓦礫を取り除くことはしません。 津波の被害があったときにどれだけ瓦礫を除去する作業が大変であるかですね。それはもう身に染みて分かっています。で、当時はそのようなことをすることはできませんから、そのまま瓦礫を地ならししてその上に町を建てていくわけなんです。それによってだんだんだんだん高くなっていきます。で、救助遺跡と呼ばれて、それをテルと呼ぶわけですけれども、エルサレム全体がテルになっています。これはどれだけその層があるかによってどれだけの戦いが繰り広げられたかを知ることができるわけなんですね。エルサレムはまさに戦いから戦いへとこの移っていった町であって、神の平和と呼ばれると私たちは首をかしげて人間的にはしてしまうわけなんです。けれども神は、今読みましたようにエルサレムに平和があるように、そこに繁栄があるように、その門と、そして城壁と宮殿のうちには本当に繁栄と平和があるようにという祈りがあるわけなんです。で、これが神様の心です。このエルサレムに対する神様の心は、実は私たち一人一人の心、また私たちの間にある平和にもつながっていきます。私たちの心と私たちの平和は、間の関係は、平和と呼ぶには程遠い、平安と呼ぶには程遠いことがありますが、けれども神は、それでも神は私たちに平和を望んでいらっしゃる。そこで今日は聖書の始めから聖書の終わりまでのエルサレムに対する神の御心を眺めてみたいと思うんです。パノラマをしていきます。盛りだくさんです。創世記の14章、ここにエルサレムに対する初めての言及があります。18節からお読みしますが、エルサレムについて私たちがまず考えなければいけないのは、そこには義と平和の王が住んでいるということです。18節から20節までを読みます。またシャレムの王メルキデゼクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラハムを祝福していった。祝福を受けよ、アブラハム、アブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡されたいと、高き神に誉れあれ。アブラハムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。アブラハムがロトにいたソドムにいたロトをさらった王たちを追跡して、財産とまた彼らを取り戻して、そしてやってきた時に、帰ってきた時にシャレムの王が祝福をしたとあります。このシャレムがエルサレムのことです。シャレム、シャローム、平和の王であります。そしてメルキデゼク、ツェデクというのが義という意味で、メレクというのが王という意味で、義の王という意味です。メルキデゼクは義の王であり、そして彼はさらに意図高き方の祭司、神の祭司であったというんですね。ですからパンとブドウ酒を持ってきて来られたとあります。後で生産に預かりますけれども、同じようにパンとブドウ酒を持ってきています。 で、実はこの方がイエス・キリストご自身、あるいは意見が分かれますけれども、イエス・キリストご自身を表している永遠の祭司なんだということです。エルサレムからは平和と義が支配する王が出るところなんだよ。そして私たちに祝福を与えるところなんだよ。で、私たちはとかく和を大切にします。正義を犠牲にして和を大切にするわけです。正しいことを行わないで、それで一致を求めようとしてもですね、決してそれは平和ではありません。しばしば例えが、天国と地獄の例えが、これはですね、実際のことではないんですけれども、ご馳走が並べられていて、そして一人一人が長い箸を持っているという例えであるんですね。地獄においてはご馳走が並べられていて、そして一人一人がそれを食べようとしています。あまりにも長い箸なので、それを口に持っていくことができないんです。どんなに頑張っても無理なんです。それで目の前にご馳走があるのに、一人一人は食べることができず死んでいく。これは例えですからね。天国も全く同じ状況なんですけれども、天国においては一人一人が相手にその食べ物を口に持っていくことによって食べていた。わかりますね。こうやってたわけですよ。ゆえに平和があるんです。義を、正しいことを行うからこそ初めて私たちの間に調和があります。このようにしてメルキデゼクが出てきたのがこのエルサレムでありまして、そして同じようにアブラハムの時に、今度はイサクを捧げるように神に命じられたのがこのエルサレムであります。今度は創世記の22章の2節ですが、神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。エルサレムについて二つ目に言えることは、贖罪です。罪の贖いです。モリアの山、これエルサレムにあります。後に神殿の丘になるところです。自分の一人子、愛する一人子を捧げなさいと神が命じられて、アブラハムがその通りに行おうとしました。そしてその直前に御使いがそれをやめさせて、そして代わりの羊を用意しておられましたけれども、これは後に神ご自身が一人子イエス・キリストによって行うことをあらかじめ示していた。イサクが薪のための木を担いで歩いていきました。同じようにイエス様がエルサレムにおいて十字架、自らつけられるその十字架の木を担いで歩まれたわけです。歩かれたわけですね。エルサレムにおける平和は、私たちの罪が取り除かれていくことによって与えられるわけなんだよ。その私たちが自分を自分としていく、その罪を取り除かれることなければ神との平和がない。神との平和がなければ心の内の平安もなく、また他の人間との平和もない。ゆえに神は 罪をご自分の御子によって取り除くという計画をエルサレムにおいて与えられるわけなんです。そしてこのようにしてアブラハム、イサク、ヤコブが現れ、族長時代が終わり、ヨシュアが約束の地に入るときにこのエルサレムを攻め取ろうとしました。当時はエモリ人が住んでいましたけれども彼らはそれを完全に行うことをせず、続けてエモリ人が住んでいました。結局そこを攻め取るのはダビデであります。サムエル記の第2の5章の6節から10節までを読みます。サムエル記の第2の5章の6節から10節までを読みます。王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民エブス人のところに行ったとき、彼らはダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。メシーやアシナイでさえあなたを追い出せる。彼らはダビデがここに来ることはできないと考えていたからであった。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。その日ダビデは、誰でもエブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を抜けて、ダビデが憎むアシナイとメシーを撃てと言った。このためメシーやアシナイは宮に入ってはならないと言われている。こうしてダビデはこの要害を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはミロから内側にかけて周りに城壁を建てた。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。同じこの言葉を私たちはイスラエルでダビデの町の上で、その遺跡の上でお話ししました。一つ一つのここの記述がそのまま遺跡として出てきています。地下道であったり、または城壁、ミロですね、これあのカナン人の時代の、この城壁ですけれども、これらもみんな出てきています。そして神様はダビデの王座によってエルサレムをご自分の都にするとお定めになりました。代々の王がここから出てき、そして究極的にはキリストご自身がダビデの子孫から出て、そして世界をこの方によって定められて、あの平和を確立されようとしているわけなんです。エルサレムは、3つ目に言えることは、エルサレムはそこから平和が世界に及ぶところ。なぜならばキリストがエルサレムから支配されるからなんだということです。そしてダビデは自分の町に神の箱を運びました。天幕に契約の箱を安置し、そして主の家をこれから建てたいと思ったんですけれども、それはソロモンに受け継がれていきますけれども、彼は主を礼拝することを強い情熱として抱いており、礼拝の場所とエルサレムはなっていく。そしてソロモンが出てきました。彼の名前はそのまま平和という意味であります。7年かけてこの神殿を建てて、そしてその奉献式で彼は祈りを捧げました。そしてソロモンはですね、初めにこの神殿の中に神が住まれるのではないということを話したんです。なぜならば天が神の住まいであって、地はその足台であると、こう言ったんです。天と地を作られた方がそんな小さなところに住むわけがないんですよね。けれども彼はこう言ったんです。どうかこの神殿に向かって祈るときにその祈りを聞いてください。そして私たちの罪を許してくださいと、こう言ったんです。罪を許してください、人は誰でも罪を犯さない者はいないんですから、と彼はこのように言ったんです。エルサレムについて言える4番目のこと、これは礼拝を捧げるところである、そして罪の許しを願い求めることなんだよ。私たちに平和が与えられるためには、まず罪の許しを願う、罪の自覚を抱く、そして主に対してそれを超えていく、罪の許しを超えていく。 ということであります。そして王国時代が続き、ユダの国が続いたんですけれども、次に捕囚時代に入ります。400年間ですね、約400年間ダビデから始まってソロモン、そしてこの最後はゼデキアにまでこの王たちがいたんですけれども、ダビデのように歩まなかったのが大半でした。宗教改革を行ったまでヒゼキヤとヨシア、それら以外は良い王様も見ましたが、やはり不完全であり、そして悪い王様がたくさんいました。ダビデのように歩まなかったので、ついにバビロンによって捕らえ移されたわけなんです。バビロンに包囲された隙間を狙ってゼデキヤは逃げたんですけれども、エリコにおいて捕らえられて、息子たちを自分の目の前で虐殺されるのをこの見せられて、そして目をえぐり出されて、彼は聖堂の枷にはめられて、そしてバビロンに捕らえ移されていったわけなんです。ですからエルサレムについて5番目に分かること、これは主が裁かれるところなんだよということです。私たちがカタカナに神様の御心を拒み続けるのであれば、神様に敵対し続けていくのであれば、神様はご自分の名のゆえにその反逆者を取り除かなければならないわけなんですけれども、バビロンは、その支配はその後に70年しか続きませんでした。ペルシャがバビロンを打ちました。そしてペルシャの初代の王クロスがユダヤ人を祖国に帰還させる、で帰還させるだけではなくて、神殿を再建しなさいという命令を持って帰還させました。総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアの指揮によって神殿が立ち、預言者エズラが立法を教え、またエルサレムの城壁をネヘミヤの指導によって建て直します。エルサレムについて6つ目に分かること、これは主が建て直してくださる、平和をもって建て直してくださるよ。たとえ私たちが頑なになり罪を犯して、神が一時的に懲らしめを与えるかもしれませんが、まことの平安を神様を与えるためにいつまでも待ってくださっている。私たちが立ち返った時に神様はまた立て直してくださいます。でこの城壁を立て直すということは私たちの事業であります。神様が与えておられる事業であります。その時には敵がいます。ネヘミヤの時代に周囲の敵がいて、そして戦いながら城壁を立て直しました。わずかな期間で彼は完成させることができましたが、同じように私たちには猛烈に反対してくる敵どもがいるわけなんです。けれども神様は、私たちがしっかりと主のうちに立っていればならば、速やかにご自分の平和を立て直してくださるわけなんですね。エルサレムが再建されました。そして旧約聖書はマラキをもって終わりますけれども、その旧約から新約に移るまでは約400年間があります。その間にギリシャの時代に入りました。ユダヤ人は大きな試練の中に入りました。ギリシャの王アンティオコス・エピファニスによってユダヤ教が徹底的に破壊されましたが、けれどもマカバイという家系の人々が勇猛に戦って神殿を奪還し、そして宮清めを行いました。そのマカバイ家の子孫がハスモン朝という王であり、また祭司を出す家を生み出したわけなんです。けれどもハスモン朝の中にも堕落が始まりました。エドム人の末裔であるイドマヤ人がユダヤ教に改宗させられていたんですが、その中の一人からヘロデが出てきたんです。ヘロデが、そしてギリシャは衰えてローマの時代になっていくんですが、そのローマに便乗し勢力を伸ばしていったのがこのヘロデであります。ローマにこびりながら、そしてついにユダヤ人の王という称号を彼は受けることになります。そしてこのヘロデ大王はユダヤ人の神殿を大改築します。新約時代に入っていくんです。イエス様がお生まれになった時の その神殿はヘロデによって建てられたものになっていきますが、エルサレムについて言える7つ目のこと、これは私たちの主イエスがユダヤ人として宮に来て礼拝されたところなんだよということです。覚えてますか？イエス様がお生まれになって、そしてマリアの婦女の期間が終わってから、その子を捧げるためにヨセフとマリアがエルサレムに来ていること、シメオンとアンナがその子について予言をしました。また両親は律法を守り行って杉越などのイスラエルの祭りの時には必ずエルサレムに登られてきました。覚えているでしょうか？少年イエスが12歳になられた時にエルサレムで教師たちと議論をしていました。そしてヨハネによる福音書を見ますと、注意深くイエス様が祭りに参加された時のことを記しているんですね。イエス様は律法の下に生きていたんです。律法を守っているユダヤ人としてイエス様は生きておられたわけなんです。ここから言える次、8つ目でしょうか。8つ目は、主が人の姿を取られていたんだ。ガラテヤ書に、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。イエス様は命令だけして、その重荷を何一つ自分が触れないような無責任な教師ではなかったんですね。ご自身が人々が置かれているくびきを背負って、人々と一つになることによって、その縄目から私たちを解き放そうとされているわけです。ユダヤ人が律法のもとに生きていたように、イエス様はその律法の中に生きていられました。エルサレムに行くとですね、いろんなその神殿に入る門がありますけれども、この金持ちの祭司たちは違う門から楽に入っていきましたが、一般の礼拝者たちは南の方から登ってって、そして南の壁にあるその門から入っていったんです。イエス様はどちらから入っていったか、同じように一般の礼拝をする人たちと同じように入っていかれたんです。イエス様は私たちと生活を一緒にしてくださり、その重荷を負ってくださることによって私たちに命令を与えておられるという方なんですね。そしてエルサレムについて言える9つ目のことは、もちろん私たちの主が十字架の上で死んで葬られてよみがえり天に昇られたところであります。アブラハムの時代からエルサレムにおいて神はこのことを示されていたわけです。私たちの罪のために死に、そして義と認めるために私たちをよみがえってくださり、天に昇られた。これが全部エルサレムで行われて、イザヤ書の40章のところにある予言が成就していきます。2節には、エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その労苦は終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたと。そして9節から10節にこう書いてあります。40章、シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ、エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ、見よ、神である主は力を持ってこられ、その身腕でのすべ治める、見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にあるです、ね、イエス様が罪のために、私たちの罪のために死によみがえられて天に昇られたという良い知らせ、これによって私たちの労苦が終わりました。慰めが与えられました。そしてこの平和の福音がエルサレムから述べ伝えられる。そこで第10、人たちが聖霊を受けて教会が始まったのもこの エルサレムです。屋上の間で祈っていると聖霊が火のように降りてき、異なる言語で神を賛美し始めて、その印をもってペテロが力強く世界から祭りを守るために集まってきたユダヤ人にイエスを伝えたんです。そしてバプテスマを受けた男が3000人いた。これで教会が始まったんです。私たちに平和が、平和の福音が与えられる。これは聖霊の力によって、そしてその聖霊の力によって教会が固く立てられて、御言葉を言い広めるために使わされていくわけなんですね。そして今私たちは教会の時代にいますけれども、人たちはいつも主の到来、神の到来を待ち望んでいる。この悪い世は滅びるけれども、主が万物を立て直してくださると信じていたわけですね。けれどもその前に偽りの日が来るよと、終わりの日、キリストが来られる前に偽物がはびこるよということを警告したんですよ。福音を拒む者たちを裁くために偽りを信じるようにさせるよと彼らは警告しました。そこでエルサレムについて言える第11のこと、偽キリストがひとときの間忌むべきことを行い荒らすわけなんですね。マタイによる24章の15節と16節に、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎べきものが聖なるところに立つのを見たならば、読者よく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。私たちは世の終わりに生きています。正しいことが悪とみなされて、悪が正しいとされる時に生きています。多くの偽りと惑わしがはびこる時に生きています。平和だ安全だと言っている時に突如として破壊が来るというふうに予言されています。平和だ安全だ、このように言っているものに惑わされないようにしてください。そしてエルサレムについて言える第12番目の出来事はハルマゲドンです。全世界の軍隊がメギドの丘、つまりハルマゲドンに集まります。国々は互いに敵愛し合ってるんですよ。けれども一つ一致できるものがある。神とキリストに対抗することにおいては一致ができるんです。そして相集まって戦うために世界の軍隊がエルサレムを攻めてきます。その時にイエス様が戻ってこられる。そして世界の軍隊に対して戦われるんです。ゼカリアの14章の12節、主はエルサレムを攻めに来る全ての国々のためにこの災害を加えられる。こうあります。私たちがハルマゲドンの予言を考えるときに、一つ悪いことによって一致しないでくださいという教訓があります。総督ピラトとヘロデは敵対していましたが、イエス様の十字架刑についてはその時に初めて一致できたんです。人が悪いことで敵対することで一致しても、それは必ず神の容赦ない裁きの中に入る一歩手前なんだということを知る必要があります。そして主が地上に戻ってこられて、その統治が千年間続くということですね。そしてエルサレムについて言える13番目のことは主の教えと裁きですね。素晴らしい予言がイザヤ書の2章の2節からありますが、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ主の山ヤコブの神の家に戻ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムは主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。はい、世界は平和が満ちます。どのように？エルサレムにおられるイエス・キリストが教えを垂れることによって、世界の人々が集まることによって平和が来ます。 そしてイエス様ご自身が裁き主となって国々を裁かれることによって人々は戦うことをもう習わない平和が来るんです。世界の平和はニューヨークの国連本部から来るのではありません。世界の平和はエルサレムにおられるイエス・キリストが裁かれることによって来られるんです。そして千年間の統治は神の大いなる裁きによって終わり、今の天地は過ぎ去り、また新しい天と地がやってくる。14番目、最後は全ての信者が集まるところ。エルサレムは全ての信者が集まるところです。黙示録の21章の2節にこう書いてあります。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。死も涙も悲しみも嘆きも苦しみもなく、すべてが新しくなる。そこには太陽や月がない。父なる神と子なるキリストが住まわれて栄光で輝いているという世界。最後に皆さん開いてください。ヘブル人への手紙です。ヘブル人への手紙12章です。12章の22節から24節をお読みします。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の支配者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。これをもってエルサレムは完成します。この天からのエルサレム、シオンの山には無数の御使いがいて、長子たちの教会が集まっていて、神がおられて、義人たちの霊がいて、でもその奥の奥にある究極の姿は新しい契約の仲介者のイエスと、そして注ぎかけの地、つまりイエス様ご自身が流された地なんだよということ。エルサレムの平和は新しい契約の仲介者のイエス様によって完成します。そしてその流された地によって完成します。この奥義中の奥義に私たちも入っていきたいと思います。では続けて聖餐に預かります。新しい契約を私はあなた方と結ぶよ。そしてエルサレムを与えるよ。このようにイエス様は約束してくださっています。どうか皆さんの心の中にエルサレムがやってきますように。神の平和がありますように。この天のエルサレムの中に入りたいと願われている方はこの聖餐に預かることができます。けれどもそうではなく、まだ私は注ぎかけの地、キリストの地について理解できていないという方は、そのままこれから渡す、これからお渡しするこのパンと、またこのブドウ酒、実際はグレープジュースですけれども、これをですね このそのまま他の隣の人に、このあの渡して構いませんですか。では、賛美をしましょうか。